文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
ポッドキャストでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は本と雑誌社からエッセイかよと私が好評販売中、文筆家でイラストレーターの内澤純子さんです、うん、よろしくお願いします、
はい、
よろ
し
く
お願いします。いらっしゃいました。
ね、私がここで内澤さんとこ行ったよなんてお話ししたら、はい、うん、たまたま東京にいらっしゃる用事もあったということで、うん、じゃあぜひスタジオにということになって、なんと今日いらしてくださったという。
はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。なんかここまで来てしまいました。
嬉しい。
どこに住んでるんですか。
はい、瀬戸内海の小豆島という、
小豆島、
はい、島で香川県に属します。
はあ、
はい、
そこからこの東京まで来るのにはどうやって船とか乗るんですか。そうじゃない。
そうですね、まずフェリーに乗って、うん、高松に行って、
うん、
高松から、まあ、飛行機で。
あ、そういう段取りを踏んでるわけですか、はい、なるほど。それでいつ頃からそこにお住みになってるんですか。
2014年からです。
2014年っていうと6年のに8年。
あ、そっか、もうそんなになるか、はい、
8年。
はい、
お一人でお渡りになったんですか、そこに。
はい、一人で渡りました。
お一人で、
はい、
はい、何も持たずに。
いや、コンテナいっぱい荷物はありました、うん、本が。
でも普通に考えて、まあ、よその、例えばその小さな小豆島に住もうって、
はい、
なんでそんなことを思い立ったんですか。
いや、まあ、うん、そのちょっとその前に仕事で、うん、その2、3年前に豚を飼って食べるっていうのをやったんですけど、それが千葉県の旭市ってところに住んで、まあそれもまあそれはもう限定で半年間住んで豚を飼って食べるっていうのをやったんですけど、その時の暮らしが楽しくて、動物がいて、ちょっと東京から離れて自然があるところでっていうのが楽しくて、でまあ、それが終わって東京に戻ってきたら、すごいこう脱力状態になってしまって、やっぱもうちょっと地方移住したいな、地方に活動拠点を移したいっていう風になって、それで場所を探したという感じです。
なんで小豆島が選ばれた。
たまたま知り合いが行っていて、それで小豆島に遊びに、まあ、もちろん偵察に行ったんですけど、どんなところか、そしたらちょうどこうダメ出し要因がなかったって感じですね。小さすぎず、
はい、
とりあえずコンビニもあるから私みたいなヘナチョコ移住者でも大丈夫そうだしとか、そういうことで、はい、選びました。
周りはなんかみかんとかたくさん植わってるんですか。そんなこと。
あ、みかんとオリーブと、いっぱい果物の島なので、果物はいっぱい、
ね、
まあ、ぶどうもありますし、はい、
自宅から海まではどのくらいの距離なんですか。
今のところはねちょっと遠いから、まあでも車で行ったらもう5分かからないですね。
綺麗ですか。
すごい綺麗ですね、小島さんと一緒に、
そう、遊びに行ってね、この番組でも話しましたけど、海にも入りましたけど、なんか割と島のいろんなところからね、本当に瀬戸内海が見えて、本当にいい眺めですよね。
そう、本当景色が良くて、こう入り江みたいなこう海岸線沿いがもういろんなです、こう 海の向こうに島がいっぱい見えるんで、瀬戸内海なので、はいはい、景色が本当に良くって、各入江砂浜で景色が違ってくるんで、もうどこ行っても楽しいですね、綺麗です、
いいな、
いいですよ
いいよね。
そう、内澤さんだからそこで、まあ、イラストとか文章をお書きになるお仕事をしながら、だから動物を飼ったりね、あとその山から降りてくるイノシシ捕まえて解体してお肉売ったりとか、ね、されてるんですよ。
まあなんかこういいなとも思うけども、逆にあれだよね、なんか島で一人でいるみたいな、こっちから見てると多少の孤独さもあるんじゃないかなとか思ってしまうのは素人だからですね。
そんなことないです。それもあると思うんですけど、まあでも私は割と一人が好きな方っていうのもありますし、あと動物がいるので、まあっていう。大竹さん釣りはなさらないですか。
釣りね、あんまり、したいんだけどね、やり方わかんないんです。あんまりしないんですよね。堤防でなんかイワシぐらいは釣ったことあるんですけどね。
釣りされる男性の方はすごい多いですよね。釣りが好きな方はもうそれで移住されてきますね。
へー、
釣りしたくて。
釣りしたくて、
はい、で釣りしたくて、もう釣りがしたいがために移住してくる方は多いですね、よく聞きます、う
ん、若い頃伊豆の方に釣りに行って、はい、船チャーターしてみんなで行って、はい、一匹も釣れなかったんですよ
そういう日もあるよね。そういうたまたまね、そういう
船だけ揺れてね。
それは続けたくなくなりますね。
ちょっとね、辛い、なんかでも、うん、内澤さんはその、ま、この今回のご本のね、かよ、うん、って名前のついたヤギさんとの暮らしもそうですけど、もともとずっとそのね、生き物と親しく暮らすとか、うん、その生き物の肉を、うん、まあ、いただくとかっていうことが、はい、なりわいではなかったのに、あのそれを始められて本当にね、移住してまで、
そうですね、
ね、今はまあそれが生活の一部になってるっていうのも不思議な巡り合わせですよね、
は
い、
そうですね。でもまあ、もともと動物はもう子供の時から好きだったので、うんうん、ただもう、 こう東京に出て働き始めてからあの、まあ、マンション住まいでしたし、すごいいっぱいいろんな国を旅行してたんですよね、うん、イラストルポを描くのに各地のを回ってたので、はい、うん、ですね、動物は飼えないと思ってたし、うん、まあそのあと室内飼いが自分としては苦手だったので、うん、それもあってなかなか飼う決心がつかなくて、うん、そう、で犬いないのに犬雑誌の仕事してたんですよね。すごいすごい、なんか仕事すればするほど犬が飼いたくなって、もう、うん、なんかもうこう もやもやしてたんですけど、でそれなんでもう、どう、いつか動物が飼いたいと思って、うん、
それで今はヤギを飼ってらっしゃる、
はい、
ヤギ以外に何か飼ってるんですか？
あ、はい、イノシシがいます。
イノシシ、
はい、ちょっといろいろ事情があって、うん、あの解体できなかったのがちょっとそのまま居ついてしまったんですけど、うん、はい、
で今のお話だと犬が飼いたいとか言ってたのに。
そうなんですよね、
犬。なんでそこをと飼ってるのは豚とイノシシとヤギですよね。
いや、豚は今はいないです。
いないんですけど、はい、飼ってたのは
食べちゃった、うん、
食べちゃったからね、
はい、はい、
なんで犬に行かなか、行かないの？
そうなんですよね、自分でも不思議なんですよね、うん、
猫にも行かない？
あ、猫はちょっとこの間までいたんです。
あ、そう、はい、猫には行
ったの？通いの野良猫がいて。
野良猫が、
はい、
うん、野良猫もでも通ってたら懐きますよね。
懐きました、かなり、うん、
ね、
はい、
ヤギはどのくらいの期間で懐いてくるんですか？
いや、でもね、1対1だともう、うん、自分が人間だって思って、うん、できちゃって、私への依存度が高くなって、うん、本当に最初は私一人、かよ一人だったんで、すごい早かったですよ。もう朝起きてカタッと音すればもう外で起きたでしょってめえって言うぐらいですよね。それでもう窓を開けるともうこっち見てるみたいな、
うんうんまあ、それはちょっと愛情が湧きますね。
湧きます。もう早く、うん、早く起きて私を草場に連れて行きなさいという感じ。いや、コーヒーを一杯飲んでからみたいな感じ、うんうんうん、家族
で。も最初の頃はなんか近くの草全部食ってくれると思って連れてきたんでしょ？
そうなんです。
そしたら意外と全部は食ってくれないんでしょ？
そうなんです。全然食べてくれない、うん、
ちょっと好みがね、
こう好きな草と嫌いな草があって、
はい、
うん、でもなんかこう 甘やかしてるから食べないんじゃんみたいに思ってたら、本当に痩せてきちゃって、うん、あばらが見え始めそうになって、うん、これは違う、本当に食べないんだと思って諦めて、うん、あの好きな草を探したりして、
うんうん、今ブドウ の葉っぱとかがね大好きなんですよね。
はい、はい、そうですね、
ブドウ農家さんからもらってきたり、ね、
はい、いただいて、
はい、うん、カヨはもう何年ぐらいいるんですか？
カヨも8年目です。
8年、
はい、
カヨの子供とかいろんなの増えたんですか？
いろいろ増えて、
はい、
最盛期は7頭ぐらいだったんですけど、うん、まあ、いろいろ人にあげたりとか、ちょっと事故死しちゃった子もいたりして、うん、
今
事故死って、つな、うん、ぐとこう斜面とかだとこう釣れてね、それがヤギは事故多いんですよ。で私もやっちまって、ちょっともう、うん、辛かったんですけど、うん、そういうこともありつつ、う
ん、でもなんかその放し飼いにできるほどの土地の広さはないんでしょう？でも、
いや、放し飼いにするには、うん、柵を回さなきゃいけないんですよ。
柵を回すってどういう意味？
放牧地にね、
うん、つまり、ね、放し飼いにしたら、うん、すぐ隣に美味しい畑があったら、雑草じゃなくて畑の果物の葉っぱとかを食べたりしたいわけですよ。
なるほど。
それで生田川立ち草が生えてるところここでお食べって言っても、うん、隣にオリーブが生えてるじゃんみたいになって、うん、オリーブの方に行って、うん、まあ、そのちょっとした柵があってもそれをこう破って飛び越えて、
あ、そりゃそうだ、
食べに行っちゃうんですよね、うん、でそいっぱいオリーブの畑とか、うん、すごく土地の区分がちっちゃくてこまこましてるんで、
はい、島の中はね、
はい、島ですので、ですんですぐそばにもう谷様の畑があるので、
うんうん、なるほど、そうか、じゃあつなぐしかないのか、
うん、そう、あと、まあ、うん、柵をずっと張り巡らすのもすごい大変なので、
今ね、うん、私がこの間佳代に会いに行った時に、うん、見たのはあれね、もう古くて使わなくなっちゃったビニールハウスの枠組みの、はい、ね、うん、大きい枠組みの中にもう離してる
っていう、うんうん、そうです、そこに金網全部バーッと張って、うんうん、離してる、それだと支柱がてかこうグラグラ倒れないでしょ、うん、ハウスの骨格があるから、うん、その中で張るだけなら私でも簡単にできるので、うんうん、
あのセイタカアワダチソは食ってくんないの？
食べます。
食べます？
はい。
あ、セイタカアワダチソっていうのは結構バーってむやみやたら生えるやつですよね、はいはい。あれ食ってくれたら結構助かるんじゃないですか？
まあ、そうですよね、うん。そうなんですけど、うん、まあなかなかなんて言ったら、それだけでもないんですよね。あとクズも食べるし、そこそ こ, こ
何食べる？
クズってわかります？
クズの葉って、ね、
クズの葉っぱ
植物ですよ。
クズ、もうそれもいっぱいこう、うん、つる草でいっぱい生えるんですよ、うん、
はいはい、
雑草として困るくらい、うんうん、それもよく食べてくれるので、
うん、でもオリーブ見るとオリーブいっちゃう、
そうですねみかんとかね、
誰かが被害に遭うわけです
そう、あとイチジクも好きですね、
イチジクも好き、
イチジクの葉っぱ好きですね、
イチジクの葉っぱ、
はい、
あれはなんか結構食いづらそうだけどな、イチジクの葉っぱ、
イチジク畑がまたね至近距離にあるんですね、ヤギさんのだからちょっとドキドキしますよね、
はい、ちょっとでもあれするダメダメ、
大人とトラブルは抱えたことないんですか、
ちょっとあります、うん、いろいろ誤ってお金で解決したりとかいろいろありました、ちょっと逃げ出しちゃってちょっと食べちゃったことがあって本当にすいません、
あ、そうやっぱりな、はい、まあね、まあでもそれでもご近所付き合いもうまくいってる、
一応
って
ない、はい、うん、一応なんとかやっております、
その、はい、カヨがもうねヤギなんだけど、うん、その内田さんの家族だからさ、うん、カヨのあの何でしょうね、独特のこのキャラクターというか、うん、ヤギ柄おヤギ柄がね魅力ですよね、こう
なそうなんですよね、
毛高いというかね、
なんかそう、うん、こう美人なんですよ、なんか美人のキャラクターなんですよ、
もう見た目がね、まずこう、真っ白でね、もう
こうすごいこう気高い感じで、う
ん
う
ん、綺麗なヤギですよね、
命令する
んです、だってあれでしょ、なんか前に立ってもダメなんでしょ、目横についてるじゃん、
はい、
だからちょっと恥ずかになるわけ、
はい、
目を合わせようとしたら、
はいはい、
ヤギと、
でも千葉さんにカヨが命令をする、
そうですね、カヨが女王様みたいな感じ私にとっては加賀まりこさんみたいな感じ
加賀まりこ、
はい、三人と一緒にいる感じです。
それはちょっと使えてる感じですか。
そうですね。ちょっとそう。
ヤギに使えてる。
なんかこうでもやっぱりなんかちょっと笑こう微笑みかけられたりすると嬉しいみたいなこう女王様的なこううっとりしてしまうみたいな。は
い、まあだから内田さんはそんなことをこう。仕事として本に書いたりなさってるから成立してるけど、
はいはい、
普通やったらちょっと変な人ですよね、
いやもう変な人です、大丈夫です、遠慮なくおっしゃってくださって変な人です、でもヤギ会の人たちみんな変な人になってっちゃう感じはちょっとありますよね、だって友達というか島の中のヤギ会のお友達もみんな草雑草食べさせるために飼ってるはずなのにみんな草刈りに必死で、うん、あそこの今日はあそこに草があるとかそんなこう連絡が来たりとか、
分かんないけどその小豆島で、
そうです、
あちこちでヤギ飼ってる人がいるわけ、
はい、そうですね、結構います、
でみんな気づくとヤギにお使いする
感じに、そうだんだんなって、うん、この間別のもう一人のヤギ友達のところに行ったら草刈りロボットがいたんですよ、ヤギの隣に、うん、ヤギが草食べ
て、ヤギ何やってるの待ってるの、その草刈りロボット、
ヤギはその辺の中を草ボサボサでめーとか言って芋づる食べてるんですよ、すごい
すごい可愛いとか思ったんです。でもそこに横に糸しかこう忠実にこう草をこうガラガラガラガラ刈ってる草刈りロボットがいて、すごいとか思って。
もうじゃあ完全にその、ね、草刈り要員として働かせるために飼ってるとかじゃもうないですね。
なくなっちゃうんですよね、うん、
ヤギのためにロボットが草を刈る、
まあ、この辺が俺の分かんないところでさ、まあ、猫もそんなに言うこと聞かないけどさ、はい、犬だったらね、勃起でなければ取って加えてこいって言えば加えて戻ってきたりさでするじゃん、
はい
ね、
はい、
で座れって言えば 座ったりするじゃん、はい、ヤギはそこまでしないでしょ。
全然しないですね。
ね、うん、
でお手はちょっとします。
お手するの？
はい、します、
うん、それは習性か何かで、
まあ、でもこうお手って言ってちょっと仕込んだらするようになりましたね。しない子もいますけど、ちょっと仕込まなかったら、うん、かよはしますね、
うん
うん、でもまあお手したからって何だって言われたらね、ちょっとね、
本当に、うん、なんだよ
っていうか本当ですよね、う
ん、いやそんなになんか島にヤギ好きが、ヤギとみんなヤギと生活してるの、それじゃその7、8人は。
7、8人ぐらい、そうですね、そこそこいますね。それくらいいるんじゃないですか、ね、
小豆島にヤギ好き集まってるのって。
いや、なんかね、離島とヤギっていうのが相性がいいみたいで、うん、
離島とヤギ、
はい、その私それでこう、かよと私っていう本も出したんですけど、それとともにヤギのジンを出したんですよ、うん、っていうのは、まあ、
ヤギの何出したの？
ミニコミみたいな自分で作ったんですよ、はいはい、冊子を。それはヤギの飼い方みたいなのが、うん、なんか知らない人が私の本読んで、うん、ヤギ飼おうって気軽に思った時に、うん、大変なことになっちゃうと困ると思って、
うんうん、
ヤギを飼うと実は草は食べる草と食べない草がありますとか、そういうのを書いた、うん、ちっちゃい冊子を作ったんですよ、うん、そしたら佐渡島から、うん、その本をうちで扱いたいっていう、うん、本屋さんから来て、しかもそこが一番最初に売り切れたんですよ、うん、
じゃあ島にヤギ
あり、佐渡島、そうなんです、佐渡島ヤギ飼ってる 人結構いるし、なんかヤギ飼おうとしてる人もいるから絶対売れるからって、こんなに送っていいんですかって、うん、大丈夫大丈夫って言って、
なんかよくほら沖縄の方のね、小さい島に人がうっかりこうヤギを持ち込んだら、うん、こうヤギが島みたいになってしまったみたいな話ね、うん、聞いたりしますけど、島と相性がいいんですかね、ヤギっていうのはね、
うん、多分のかなと思って、不思議ですよね、
不思議ね、
うん、
ヤギ飼ってるじいさんたちとヤギとどっちが長生きなの？
え、人間とですか、
うん、
いやそれは人間の方が長生きだと思いますよね。
ヤギ 何年ぐらい生きる
んですか？分かんないですけど、10年以上するとちょっと要望要望してくると思います、
うんうん、で内澤さんはそうやってさ、その共に生きるね、うん、生きる伴侶としてヤギを飼いつつも、うん、食べるつもりで豚を飼って、うん、まあ、手にかけてお肉にして食べたりとかね、うん、あと山から降りてくるイノシシを、まあ、私が会いに行った日もたまたまそうでしたけど、
そうたまたま ね朝捕まっちゃって、
朝捕まったのをさばいてお肉にして、うん、まあ、食べたり売ったりとか、
はい、
そういうこう同じ動物、ヤギだってさ食肉になったりするじゃない、ね、だから肉だったかもしれない生き物、うん、肉として見ることもある生き物を家族として見るって、そのどっちもさ手にかけて肉にして食べたこともある内澤さんにとってみると、どっちもリアルなわけじゃない、うん、なんかそれって肉かもしれない知れないかよ、
うん、
と家族であるかよっていうのをやっぱり重ね合わせるところってあるんですか？
ありますね。
あるか、うん、あるか、
うん、
いや重ね合わせるってさ、まあ、ちょっと豚のが例えやすいからあれだけど、豚飼っててうまく育ってから美味しくいただきましたって話ですか？それは。
あ、そうです。
そのなんかこう、そこら辺が俺ちょっとなんか普通の神経なのか俺の神経は鈍いのか分かんないけど、
いやでもね結構大変でした。
食えない
食えはしましたけど、結構気合はいりましたよね、
うん、そうですよね、うん、一緒に過ごして名前もつけてね、一緒に過ごしてた豚ちゃん。
でも、まあ、かつての農村とかそれをやってたわけであって、ね、まあ、それを追体験しようっていう、
うん、だからなんか農村でも、ね、牛でも飼ってて、うんうん、まあ、だから愛情湧いちゃうから名前つけないって言いますよね。
そうそう、それはまあ
番号でもう、
日本の文化圏で、
うんうん、
もっと海外で名前つけて、うん、それこそおっぱいあげて
った後に潰すところもあったりするわけ、うん、
人間が自分のおっぱいを
そうそう
あげて、うん、名前つけて育てたんだけど、うん、潰して肉としていただく、
うん、というところもあるわけ、うんまあ、いろんな文化圏を、まあ、そのルポとして見てきたんで、うん、ちょっとこう自分どこまでいけるのか試してみたいみたいな感じでやったんですよ、
ね、そういう話聞くとさなんかその完全にその、うんまあ、ちょっと英語で家畜のことをライブストックって言ったりもしますけど、うんうん、完全にその食べるためのまあまあ、あの備蓄としてもう動物を見て、うん、もう個別の命としては見ずにね、うん、食材として見て食材として加工されてパックに入ったものの状態で初めて出会ってそれを食べるっていうのがなんとなくこう都会的な文化的なやり方だと私なんかはこう思ってきたわけだけど、うん、果たしてそれとそうやって名前をつけて世界に一個だけの命として大切にしてそれを最後まで見届けて残さずにいただくっていうのとどっちが人間的なんだろうどっちが洗練されてるんだろうって分かんなくなってくる、
ね、分かんなくなってくるの どっちに何価値が重いかとかがちょっと分からないっていうか、うん、それぞれにやっぱり、まあ、っていうのかなと思う、ねうん、
いやーまあモンゴルなんかね飼ってる羊をね、うん、さあ美味しくいただくわけだけどもね、うん、いやー分かんないなだからといってのはあの飼ってる犬や猫食うかったらそうはいかないもんな、
う
ん、
そうあその、うん線引きって一体どうやってみんなそれぞれ人間、うん、人類というか、うん、あのその民族とかがこう引いてきたのかって、う
んうん、まあね、まあ、おっしゃること、うんまあ、分からないでもないけどね例えば、うんまあ、あの俺たち加工したものしかね スーパーで見ないから、はい、その過程を見てないから、うんまあ、その過程をちゃんと分かってその上でまあでもね生きるためにはこれ食わなくちゃいけねえんだよっていうそんななんか何かが背中を押すわけじゃんで食べたら美味しいねっていう、うん、ね、まあ、モンゴルだって祝祭の時に羊を一つね、はい、丸ごとさばいて美味しくいただくわけでしょ、はい、それまで買ってて、
はい、
ね
えなんかこう命との付き合い方っていうのが内田さんのルポを見てると、うん本当にねこう味わい深いというか、うん、そなかなか実際やるっていうのは大変だなって、うん、でそのご自身の体もさその、うん、かつて、ね、その乳がんをあの、はい、ねあの、まあ、患われてそれをこう闘病してであの、まあ、今ねもう良くなられているわけですけど、はい、とか本当にその体と自分とかね命とその自分とかっていうのはあの割と内澤さんが書かれてきたいろんなものに通底してるなと思いますよね。
そうですね。そうかもしれないですね。
うん、島でもなんか内澤さんねあの小豆島にいっぱいこう霊場があるんですよ。お寺とか、うん、こうお遍路さんのポイントが、うん、そこ全部歩いて回ったんですよね。
うん、
それもすごいなと思って。
88箇所 あの四国88箇所ってありますよね、うん。あれのミニチュア版が小豆島にあって。1週間ぐらいかけて全部 と歩いて回れるみたいな感じのところ、うん
ね、で体を使って歩いたらやっぱり島のことがそれをやるより前よりもよく分かるようになったっていう、ね
はい、
なんかことも書かれてましたけど
まだなんか、まあ、ちょっとさっきのこと考えちゃってるんだけどあれだよね文化なのかなんか分かんないけどさ子羊とかさ、うん、あのなんていうのまだあの子牛とかさそれを売りにして肉になってるじゃん。
はいはい。
子牛の肉だから美味しいですよ。
はい、柔らかいですよ。
柔らかいとかね、
うんうん。
それはどう思う？
いやそれは美味しいと思う。美味しいと思うって言っちゃあれだな。
いやそうなんだけどね。うん、
でもね、あ、うん、おたけさん、この問題すごく私はその人類がこう抱えてる大きい問題だと思ってたんですけど。今培養肉とか出てきちゃったじゃないですか、うんうん、だからこうその殺さなきゃいけないとか命を奪わなきゃいけないっていうのが大命題だったわけですけど、うんうんまあ、その死骸を食べなきゃいけない、うんうんまあ、新鮮な死骸ですけど、うんうん、だ他の生き物の死骸を食べないと生きていけないっていうのがなんか変わってきちゃったじゃないですか、
はい、
培養肉で、
うん、だから細胞から作れるから
そうだから、うん自分もねだんだんねこれ 大問題がこう少しずれてこうじこうなんつ
そうだ、ね、
ずれていってるなみたいな感じがあって、うんうんうん、どう問いを立てていいのか分かんなくなってきてるとこあるんです、ね
うん、なんか混沌としてきてるよね、うん、昔の問いが成立しないっていうか
そうですね
なんかこう、うん、 そうか。
そう、あの今回のね、うん、そのお肉の話もそうですけど、内田さんはあのいろんなことを本当に自ら体験して、うん、それをイラストにして文章にしてってことをいろんなテーマで書いていらっしゃいます、うん、今回内田さんについてもっと知りたいと思った方、うん、そのご病気について書いた本もありますし、うん、あるいはこうちょっとストーカーで大変な思いをされた時の話も書かれていますし、はい、その島でお遍路された時の話も書いてるし、うん、いろんなあのエッセイを出していらっしゃるので、うん、ぜひ内田純子さんのご本お手に取って読んでください、
うん、どうもありがとうございます、ね、
それでカヨがどんなヤギか知りたい方、可愛いカヨの絵もいっぱい載ってるから、このカヨと私、読んでください、うん、
でもなんか書いてある文章は淡々と物語が進むんで、なんか読みやすいよね、スッと入ってくる、無駄なことが入ってなくて、スンスンと入ってくれる感じだよね。
いい本です、うん、本の雑誌社から好評販売中です。今日の大竹メインディッシュ、ゲストは内澤純子さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。